こんばんは。5月8日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。83MHz i&うらら FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで、はじめまして、第2週パーソナリティに就任いたしました、自転車大好き、食べるの大好き、えのきなつみです。よろしくお願いします。イエイ。いやー、初めての一人ラジオ、ド緊張しておりますが、リスナーの皆様に楽しい時間をお届けするため最後まで頑張りますので、お付き合いよろしくお願いします。そして今週のスポットライトでは、私の大好きな自転車の秘密に迫ります。後半では週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は、夏美の絵本劇場です。当劇場の支配人夏美がおすすめしたい絵本を紹介朗読します。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトは、私の大好きな自転車です。はい、私はオープニングから大好き大好きと言っておりますが、どのくらい好きかと言いますと、実は今日収録現場まで自転車で来ちゃいました。いいっていうのは嘘です。はい、今日本当は自転車に乗って行きたかったんですけど、いやー、もう本当に今日朝からド緊張しちゃって、もう自分で書いた台本を手放すことができず、ギリギリまで台本とにらめっこしておりました。来月は自転車に乗れたらいいなと思うんで、楽しみにしててください。さて、そんな私の大好きな自転車が初めてできたのが、1818年、ドイツで森の管理をしていたドライス男爵がドライジーネという木製の自転車ができたことが始まりでした。ああ、木製の自転車ってことは、やっぱり雨がね、降ったら、もうすぐに腐ってダメになっちゃうってイメージがあるんですけど、やっぱその通りで、まあ、ドライジーネっていう木製の自転車、貴族階級の新しい遊びとして復旧されたのが始まりだったそうです。やっぱ値段が高かったんだと思います。で、その後に、できたのが、ただこのドライジーネっていう自転車、まだペダルがなかった時代だったので、自転車にまたがって足で地面を蹴って進んでたそうです。いや、なんか今では考えられないような自転車ですよね。もうペダルがあるのが当たり前なので。それが、そのペダルがなかった自転車が、1861年、パリで馬車職人をしていたミショー親子が発明したのが、車体が鉄製で、でも車輪が木製のペダルのついたミショー型ボーンシェーカーっていう、ちょっとかっこいい名前の自転車が生まれました。ただ、これがですね、残念ながら乗り心地がすごい悪くらしく、なぜかっていうと、車輪が木製で、でも、今ですとゴムのチューブのタイヤだと思うんですけど、それが鉄製で巻かれていたらしく、やっぱ砂利んこ道とかコンクリートではすごい乗り心地が悪かったそうです。そして、そのボーンシェーカーができたことにより、貴族階級の中では自転車レースが行われていたそうです。おお、もうこの時代では自転車レースが始まっていたっていうのは、また面白い発見かなと思います。 そしてその自転車レースの中でもより速く走れる自転車へということで、1880年にイギリスで、皆さん多分これは知ってるかなと思います。前輪が極端に大きくて後輪が極端に小さい、あの車体も車輪も鉄製の自転車オーディナリーができました。多分なんか雑貨屋さんの写真とかそういうところですごい車輪がやたらでかくて後輪がすっごい自転車になんかまたがってるおじさんの絵とか見たことないですかね。多分それがオーディナリーっていう自転車なんだと思います。ただこのオーディナリーは前輪を大きくしたことにより進む距離が伸び速くなったんですけど、重心が高く不安定で乗り降りも難しく、急ブレーキをかけると前方宙返りをしてしまう危ない乗り物だったそうです。そんな危ない自転車がより安全に作られたのが現在の自転車の元祖、セーフティーバイシクルです。安全な自転車って意味ですかね、英語を日本に訳すと。その現在では誰もが快適に乗れるようになったセーフティーバイシクルがさらに進化して、今ではアシスト付き自転車、もう自動的にライトがつくオートライトなどができ、さらなる自転車の進化が求められてますということで、ここで一曲お聞きいただきたいと思います。私もしょっちゅう自転車で乗るときとか帰り道とかよく聞いてます。ジュディ&マリーで自転車。はい、お聞きいただきましたのはジュディ&マリーで自転車でした。さて、第2週の担当パーソナリティの私、えのきなつみがお送りしております。ラジオとラジコ。本日は、今週のスポットライトは、私、えのきなつみが大好きな自転車です。前半は自転車の歴史をトントンとご紹介してきましたが、後半は私、えのきなつみの自転車の思い出でも語りたいと思います。そもそもなぜ自転車が大好きになったかと言いますと、もともとでもそんなに自転車が嫌いってわけでもなく、出身が富山県なんですけど、まあ母親が車の免許を持ってなかったため、まあちょっとどこか行くにも自転車乗ったりとか、まあ小1時間ぐらい乗って行ったりとかしていたので、別に長い距離は別にどうも苦にもならなかったんですけど、まあ都心に引っ越してからは、バスとか電車に乗ることが多くなって、あまり自転車に乗らなくなったんですけど、まあすごいきっかけとなったのが、22の時に渋谷の専門学校に通ってまして、あ、これも通学はもちろん電車だったんですけど、まあね、電車ですよ。行きと帰りの満員電車。もう本当に嫌で、もう息も詰まって帰りもパンパンで、もう嫌だもうこんなのと思って、ただ渋谷の専門学校に行きたいだけなのにと思って、もうどうにかならんかなと思って考えてたんですね。その時にたまたまやってたアニメがあるんですけど、それが弱虫ペダルっていう作品の名前で、多分ご存知の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、この弱虫ペダルの主人公の小野田坂道くんっていう子が、電車賃がもったいない。まあ、オタクなんですけど、電車賃もったいない。これさえもアニメのグッズの買うために使いたいんだっていう男の子で、この子すごいところが、毎週片道お家から45キロ先にある秋葉原に、毎週自転車で、しかもママチャリで通ってたんですって。それを知ったら、私、あ、これと思って。あ、片道45キロ、毎週秋葉原。あれ？私ってお家って、渋谷の専門学校から何キロあるんだろうと思って調べたら、なんと、片道28キロ。あ、片道45キロ。あれ？片道28キロ。あ、半分、いけるって思ったのが、もうすべての始まりで、もう、あ、いけるかもしれないと思ったら、すぐに私、行動しちゃう派なので、いや、もう次の日からもう、 とりあえずやってみようかなと思って、ママチャリに乗って、片道28キロの先にある渋谷の専門学校にまで漕いでみました。すると、まあ、2時間ぐらいで着いたんですよ。でも、その間に坂道が、3本ぐらいあって、下りが2本ぐらいあるんですけど、それでも、まあでもそんなに苦じゃなくて、あ、これいけるかもしれないと思って、まあそこから週5日専門学校があるんですけど、もう毎週っていうか毎日週5日、もう片道28キロ合わせて56キロを漕いで行きました。するとですね、まあ、近道とか探すんですよね、やっぱりこう、乗っていて、あ、もしかしたら今日こっちに行ってみたら、あそこの通りに出るんじゃないかとか、そういうのを考えるのがとっても楽しくて、全然2時間が苦じゃなかったんですけど、やっぱりちょっとね、乗っていくうちにふつふつと湧き上がるものがございまして、それが、ロードレーサーに乗りたい。あ、ロードレーサーっていうのが、その、まあ、スポーツバイク、なんか、競輪選手がよく乗ってらっしゃる、それがロードレーサーって言うんですけど、それにすっごく乗りたくて、ちょっと欲しいと、あ、一体いくらかかるんだろうと思って見に行ったら、いやね、高いんですよ。その時にあったのが、まあ、安くて30万、高くて80、100万いっちゃうもので、うわ、これ無理だわと思って、買えないと思って、じーっと眺めてたんですよ。そしたら、店員さんに、どうしたの?って言われて。いや、ちょっと自転車で通学してるんですけど、ちょっと早い乗り物に乗ってみたくて、って言ったら、ああ、そうだね。じゃあこんなのどう?って言われたのが、クロスバイクっていう自転車なんですけど、まあ、言ってしまえば、自転車とロードレーサーの中間の乗り物?まあ、重さは自転車に近くて、でもギアとかすごい細かく、ついてるのがロードレーサーの合体バージョンみたいな、そんな自転車なんですけど、まあそれを見て値段が、まあ私が見た時は安くて8万、まあ高くて、まあ、20万もいかないんですけど、あ、これならもしかしたら、あ、うん、買えると思って、そういう日に即決して買っちゃいました。8万円のクロスバイク、もう帰りに、もう買って、あ、帰りに乗って帰りますと言って、もう速攻乗ってみたら、もう楽しくて、まあ、たまたま買った先が渋谷なので、ちょうど渋谷からお家までの片道28キロ乗ってみたんですよ。したら、まあまあ進む。坂もスイスイ、あ、スイスじゃん。スイスイスイみたいな、なんかちょっと負担はね、かかるんですけど、でも全然自転車とか関係なく、本当に軽くて、あ、こんな乗り物なんだ。こんなに楽しいんだ。こんなに早いんだと思って。もうそしたら本当に楽しくなっちゃって。もう、夏休みとか、横浜の赤レンガ倉庫とか、もう、行っちゃいましたよね。もうどこまで自分は行けるんだろうみたいな。もうちょっとした挑戦みたいな。自分に対しての挑戦を、なんか自分にかけていくみたいな。で、しかも、なんとですね、さっき結構前の話になっちゃうんですけど、渋谷の専門学校まで、お家から渋谷の専門学校までたどり着くのが2時間ぐらいかかってたんですけど、クロスバイクに変えた途端、何時間になったと思います?これが、1時間半に変わったんですよ。すごくないですか?もう、これはね、最高と思って。まあ、そこから始まったんですよね、私の、自転車の大好き生活が。というわけで、まあ、ちょっとね、お時間になってしまったんですけど、まあ、よかったらね、これから何か始めようかなと思ってる方とか、体を動かしたいかなと思ってる方がいたら、よかったらね、5月ですし、暖かくなってきたし、自転車なんてどうですかね。また話せる機会があったら話したいなと思います。以上、今週のスポットライトは、私、えのきなつみの大好きな自転車でした。
レッドウェイラジオ。
ここは 毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。ようこそ夏美絵本劇場へ。私は当劇場の支配人の夏美でございます。ここでは私がおすすめいたします絵本を紹介朗読させていただきます。5月といえば憲法記念日、緑の日、子供の日、母の日とございますが、今月は母の日にぴったりな絵本をご紹介いたします。絵本はうちのママは素敵なのでございます。それでは始まり始まり。うちのママって素敵なの。うちのママって素敵なの。ママはすんごいコックさんで、あっぱれな曲芸師、偉大な画家さんで、世界一の力持ち。うちのママって本当に素敵。ママは花作りの魔術師。何でも育てることができるのよ。それに幸せの妖精。悲しい時でも楽しい気持ちにしてくれる。ママの歌声、天使みたい。怒鳴り声はライオンよ。ママって本当に本当に素敵なの。ママは蝶々みたいに美しく、ソファーみたいに気持ちいい、子猫みたいに柔らかで、サイみたいに頑丈よ。うちのママって本当に本当に本当に素敵。ママならなれるバレリーナだって、宇宙飛行士にだって、映画スターにだって、社長にだって。でもママは私のママなの。ママはスーパーママ。そして私を笑わせてくれる。うんと。ママ大好き。そしてそれからね、ママは私を大好きなのよ。いつもいつもいつまでも。おしまい。はい、ご紹介させていただきました。うちのママって素敵なの、アンソニー・ブラウン作。役は、久山太一さんでした。いやー、この絵本がですね、多分、言葉だけだとちょっと伝わりにくいものがあるかと思うので、ちょっと説明していきたいなと思います。全ページにわたってですね、明るい花柄が出てくる温かいお話なんですけど、このアンソニー・ブラウンさんの描くママは綺麗というよりたくましい感じなので、怒鳴り声がライオンとか、サイみたいに頑丈とか、偉大な画家さんっていうのがですね、絵だと化粧をしてる姿なんですよね。やっぱクマとかね、シミとかを隠すために、いつも毎朝お母さんは化粧をして、綺麗なお母さんになってるのよっていう、ちょっと決して褒めていないような気がするんですけど、それでもちょっとね、可愛らしいお母さんがいたり、その中でもさらにそのママが妖精になったり、バレニーナになってる絵はちょっと笑えてくるんじゃないでしょうか。今年は5月13日が母の日なので、ちょっとした絵本のプレゼントとかもいかがでしょうか。それではここで一曲お送りいたします。スーパーフライさんで愛を込めて花束を。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. はい、83MHz、アイ&ウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りや メッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページにより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。あ、よろしければですね、私のオリジナルコーナーでもございます。夏美の絵本劇場で読んでほしい絵本があったら、ぜひともこちらのフォームから教えていただけると嬉しいです。はい。また番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。いやー、今日の放送はいかがだったでしょうか？いや、初の一人ラジオということで、もう、終始ド緊張で、まあ、ディレクターさんにも、脇汗がかいてます、やばいですと言いながら、ちょっと収録をさせていただきましたが、いやー、楽しんでいただけたでしょうか？楽しんでいただけてると嬉しいです。まあ、こんな感じで、まあ、来月も頑張っていきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いします。さて、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。はい。さて、来週の放送は5月15日火曜日。担当はこの方です。
こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it!
はい。第3週担当パーソナリティの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、2週目担当パーソナリティ、えのきなつみでお送りしました。では、また来月、バイバイ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。